都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。さあさあさあさあ、まあ2周年経ってね、
ちょ
っと、
はい、
うん、だれるところですけれども、
まあそうですね、
引き締めて頑張っていきましょう。はい、ちょっとね、和乳道でやってるんですけれども、頑張っていきましょう言ってます。
ちょっと待って待って、早瀬と
和乳道でやってろやっていこうって。
いやもう2周年、
はい、
だれるとかじゃないよね、もうそうなってくると。
早瀬と和乳道でやらせていただこうって言ってんでしょうが、
いやいや、力でねじ伏せようとされるもん。
3年目も頑張っていこうって。
いやいや、もう早い早い早い。二年目多分これ乗り切れないよ、このまんまだと。
なんでですか？
なんでですか？
なんで？
びっくりだわ。早瀬と和乳道の違和感を覚えないんであれば、ちょっと僕、今後続けていく自信がないんですけど。
あ！岸本か！
そうですよね。
あ、すいませんすいませんすいませんすいません。
っていうか、岸本って名乗った後に言われてるんだから。
ちょっとそこ聞いてなかった、すいません。
あ、そうなん
だ。ちょっと耳が。
ちょっとやばいね。
うん、すい
ません。誰がちだね。
完全に和乳道かと思って。
ポッドキャストを始めました。和乳道って。
気になりますよね、和乳道、ね。
和乳道じゃないです、僕。
和乳道ね、あの、燃え盛る車輪の真ん中に人の顔があるっていう、まあ、妖怪なんですよ。岸本さん、体がっちりしてるじゃないですか。
どこを見て思ったん
ですか？腕とか、
はいはい、
車輪に見えちゃいましたわ。すいません。それちょっと紛らわしいな。
紛らわしい。
すいません。
燃え盛ってるように見えた。
そう、燃え盛ってるように見えたから、すいません。和乳道に見えちゃいました。
やばいね。
画像検索してみてください。ちょっと、すごい化けも出てくるんで。
じゃあ、その、岸本、都市ボーイズ岸本で画像検索した後に、
うんうん、
すぐ、和乳道で。
見てください、
うん。並べ替えてね。
まあ、どんな妖怪かというとね、
うんうん、
和乳道、まあ、片輪車とも言うんですよ、
うん。
これね、妖怪で、その姿を見ただけで命を奪われることもあるという不吉な妖怪なんですけれども、
うん、
こんな話が残ってるんです。昔、京都の東の東院通りという場所でですね、
うん、
この車輪の化け物、和乳道が、現れるという噂があったと。
うん、はいはい。
ある好奇心旺盛な女がこれを見たいと思って、窓から外を覗いていると、
うん、
夜ですね、ゴロゴロゴロゴロと、牛車の車輪一つだけが転がってくるのが見えたと。
はいはいはい。う
ん、なんじゃこれと思って、よく見ると、車輪の真ん中に人の顔があって、
うん、
引きちぎれた人間の足をぶら下げていると。
お
うん、怖いですね。
気持ち悪い光景だね、う
ん。その顔は、驚きすくんでいる女に気づくと、我を見るより何時の子を見よ。と言ったんですって。
喋ったよ、
うん。で、女は慌てて家の中に戻り、自分の子供が寝ているところに駆け寄ると、なんと子供の片足がちぎれて亡くなっていた。
おわ、
要はさっき見ていた和乳道にぶら下がっていた、足っていうのは自分の子供の足だったんですよっていう、
ほう、
うん、話が残っているんです。それが和乳道です。
僕、子供の足引きちぎらないですから、間違えないでください。
引きちぎりそうに見えるけどね、
そうね、
違うんですよ、
うん。やりそうだと思いますけども、
うん。そうそうそうそう。
やらないんで、
うん、すいませんすいません。ハイセットね、岸本でやってるんですよね。ハイセットは和乳道ではなく、
うん、
すいません、間違えちゃいました。
ちょっとそろそろ病院へ連れてかないといけないから。ね、2周年ちゃんとやるな。
はい、すいません、うん、
間違えちゃいました
。申し訳ない、すいません、すいません、はい、ちょっと聞き取り直したよね。
うん、
だから今回ちょっと話、
はい、
進めさせていただきますね。
やってくださいよ。
はい、じゃあ企画名いきます。オカルト27。
はい、
はい、これはですね、まあ27牛蜜時ですね、
うん、
深夜の2時3時って言われております。
はい、
はい、でまあオカルトのね、古くはない、まあわりかし最新のオカルトニュースを、
うん、
ニュース番組みたいに紹介していこうというような企画。
なるほど、
うん、
はいはい、
でございます。ではいきます。オカルト27始まりました。司会進行早瀬でございます。よろしくお願いいたします。そしてゲストはこの方、はい、和乳道さん。
絶対言うと思
った。あ、間違えちゃいました。すいません、すいません、すいません。
そうだよね。
結構ちゃんと筋肉がついてる腕が、ちょっと車輪に見えちゃいました。すいません。
オープニングと同じこと言ったな。
すいません、すいません。
はいはいはい、
でね、和乳道っていうのは、
はい、
片輪車とも言うんですけど。
いいよ。 で、本当に病院行きだから、ね。
すいません、すいません。
やめてください。
はい。岸本さんです。はい、すみません。
はい、どうも、
はい、間違えちゃいました。
岸本です、
ね。似ているんでね。すいません、はい、すいません。紛らわしい。
ちゃんと岸本で今日はやらせていただきます。
今日はって、いつも和乳道でやらせてもらってるみたいな言い方するけど。はい。ちょっとね、ニュースを僕呼んでいくので、ちょっとお付き合いいただければなと思っております。岸本さん、はい、よろしくお願いします。
コメンテーターみたいな感じでいいですかね。
いいな、それ俺が言いたいやつなのに。
はい。
いきます。では一つ目のニュース。悪霊に取り憑かれたリビングを徘徊する家政婦が監視カメラに撃殺される。
ほう。
はい。まあ、読んで字のごとくですよ。聞いて、
うん、聞いて字のごとく。
聞いて耳のごとく。
うん。うん、
悪霊に取り憑かれた家政婦が、うん、まあ、その、自分を雇ってくれている家のリビングを徘徊していたんですって。それが監視カメラに映っていたと。
まあまあ、何をもってしてその悪霊に取り憑かれてるかというところが気になるけどね。うん、
確かに確かに。ちょっと詳しく話させていただきます。
はい。
シンガポールに住むヌルル・ベイカーさんというまあ男性がいらっしゃって、
うん、
自宅にね、設置した監視カメラをチェックすると、
うん、
むちゃくちゃな映像がそこに映っていたと。
ほう。
その映像というのは、彼が雇用している家政婦が、
うん、
まあリビングで突っ立ってたんですって。
うん、
で、体を前鏡にして、髪長かったんですけど、うん、ロングヘアを垂らして、貞子みたいにしててね、
うんうん
で。突然、右腕を上げて、どこかを指さしたかと思うと、小刻みにお辞儀をするような動きを繰り返していると。
うん、
でそれが、もうさっき言いましたけども、リングの貞子みたいで怖いみたいな感じなんですって。これ、なんこれみたいな動画があって、それが YouTube でアップされていて、ちょっと拡散されているというお話なんですよ。
なるほど。
うん、
じゃあその動き回ってる姿を、うん、見ることができる。
そうなんですよ。ちょっと見ましょうか。
そうですね。
はい。はい、動画見てもらいましたけれどもいかがでしたか。
はいはいはい。
うん、
悪霊に取り憑かれてる感ありますね。
うん、あったでしょ、うん。そうなんですよ。取り憑かれてんじゃないかって言われてるんですけれども、
うん、
実は、
うん、
ちょっと後日談がありまして。
あ、まだ先がある。
はい。
うん、
まあ、このヌルルさんが家政婦が幽霊に取り憑かれた母と子供たちが家にいなくてよかったと SNS に投稿してるんですけれども、
はいはい、
まあ、怖がる方もいらっしゃったら、
うん、
これ首になりたくて演技してるだけだろって言ってる人もいるんですよ。
うん、
うん。これは、
首になりたい。
そうそう。まあ、監視カメラに映るように動いてると。
監視カメラに気づいてるような感じがあるもんね。
カメラ目線。なんですよね、うん。監視カメラ目線。
そうそう。カメラを中心にいるし。う
ん、なんかよく、ルパン三世とかでも、
うん、
トッツァンをちょっと挑発するように、
はいはいはい、
監視カメラの方にちょっとウィンクしてみたりとかね、そんなのあるんです、うん。それにちょっと近いような。
近い近い。
うん。睨みつけて、急に指さすっていう、
うんうん、
マイケル・ジャクソンの踊りみたいな。うん
は
い、
キレはいいよね。
キレはいい。
指差しのすっごいキレがいい。
そうそうそう。うん、要は、この、ヌルルさんに目撃してほしくて、計算してるんだろうなんていうコメントも多々あると。
うん。
うん。で、その中では、同じように、ヌルルさんと同じように、家政婦雇ってちょっとお金持ちがいて、
うん、
その人が、私が雇っていた家政婦も同じことをしたことがある。
全然わけわかんない。で、それはまた意味がわかんないけど。
家政婦の世界では、これ、あるあるなんですって。
う
ん、え？辞めたい時に、頭おかしくなったってなったら辞めさせてもらえるんです、すぐ。
うん、逆を言うと、うん、そんな簡単に辞めらんないんだ。
辞めらんないんですって。契約があるから、うまく仕事を辞められる手段として、
うん、
結構知られてる方法なんですって、これが。
首にされるパターンなんだ、これ。
うん。
へぇ
で、まあ、この人がですね、ちょっと家政婦を首にしたかどうかはわからんけれども、
うん、
どうなんだろうっていうような。
へぇ、
はい、で、首になった方が、
うん、
失業保険をもらいやすいんですって。
だ
から、
ね、
そう、自分でやめますっていうよりは、
お前ちょっと
おかしいから、もう、
や
ー、首だーってなった方が、失業権もらいやすいから、そういう、こういうような手の込ん
だ、なるほどね、
うん、そう、監視カメラに映る、ちょっと悪霊っぽいでしょっていう演技をするっていう。
でも、それも定かではないじゃん。
そうそうそう、
そう、分かんない。そう、可能性があるってだけで、マジで取り憑かれてるかもしれないと。
まあね、ただ、もう、カメラ目線、完全に監視カメラの位置知ってて。う
ん、まあ、でも、知ってんのはおかしくないじゃん。
う
ん、
まあ、そうか、そうか。
うん、
家政婦だしね。
家政婦だし。
むっちゃ肩持つやん。
いやいや。俺は結構。
家政婦と肩持つ側、うん。
意外と綺麗な顔だし。
うん、あ、確かに確かに、うん。あれっぽい。 アダムスファミリーの、ね、
クリスティーナ・リッチ、うん、俺も思った。
ね。う
ん、あと、あの、後ろ姿で最後終わるんで、ワンピース姿の。うん、ちょっとね、
はいはいはいはい、
あの、ブラスケがあるっていう、
ね。ああ、います、
ね。これはちょっとチェックしてもらった方がいいね。うん。
海外の方の、
うん、
体の大きさだなっていう感じの。
そうっすね。
うん、
意外とだから、綺麗なんじゃない？この子、ちゃんとすれば。
何の話これ？
わかんない。悪霊の話。
これあれっすか？あの、ビフォーアフターするみたいな。
ああ、
最初こんなだけど、
ね、う
ん、あ、でも体綺麗だから綺麗にできるよみたいな、ようあるけど、昼に、
う
ん。
そういうやつ。
違うわ。
違うわ。違うわ。
悪霊稼ぎですよ。違いますよ。ね、はい、うん。じゃあ次、いきます。
はい。
タバコを吸う人は、不細工になる。
はいはい、はい。
という都市伝説でございます。うん、アメリカのオハイオ州で186組の双子を対象にした調査で、
はいはい、
まあ、あの、片割れはタバコ吸う、
うん、
片割れはタバコ吸わないっていう生活をずっとさしていったんですって。
うん、
したら、喫煙している方の、
うん、
あの、双子の子の方が、顔が不細工になったっていうテスト結果になったんですよ。ちょっと見てもらいましょうか。
うん、
こちら。全然違うでしょ、
うんうんうん、
タバコ吸うてる方が、あの、
右？
いや、左やん。ちょっと待ってよ。いや、シワの全然ちゃうやん、だって。
ああ、シワね、左、シワの方を言えばいいね。
うん、は
い
は
い、
つけてるでしょ、でも。うん、完全に。
いや、だから、どっちが、どっちをブサイクと取るかなんだよ、これ。
あ、まあ、
要は、シワを、が増えてんのは左で、うん、右は、たるんでるんだよ。うん、
まあ、あの、老け顔になりやすいってことですよ、だから。
そう、そうだね。うん。うん、
ちょっとね、でも結構びっくりするぐらいちゃいますよね。
これね、結構前から言われてるんだよ。
うん、10歳ぐらい。まあ、それがあれなんですって、うん、ちゃんともうテストしてみてっていう、
うん、
今回こういうこと言われてるからちょっとしましょうかってなって、始めたんですって、こういうテストを本当にオハイオ州でやっていて。で、あの、5年の喫煙歴でちょっと比べてみたと。
うん、
で、肌のちょっと色も違いますし、
針とかね。
針とかも違うし、うん、もうシワの数も全然違うし、
うん、
だからタバコ吸うと老けやすいんですよと。
老化しやすい
と。老化しやすいと、
うん。
で、見た目が、なんとこれ 6.25 歳の差があるというふうに、
うん、
あの機械が判断したと。
あの年齢測定するやつね。
そうそうそう。うん、で、これなんでかっていうと、
うん、
血行が悪くなってビタミン C が破壊されることによって、
うん、
肌の老化が早くなると。
うん、
シワを作りやすくなると言うんですって。
はいはいはい、うん、
だから、ちょっとタバコ吸う人いるじゃないですか、結構美人でもね。うんうんうん、いや、それって、いや、もうアンチエイジングの逆やってますよ、あなた。
まあ、アンチエイジングっていうか、まあ、そもそもね、あんまり、うん、良、ね、うん、くはないって言われてますから、うん。
アンチエイジングの敵ですよ、こんなの。タバコ。
いやー、そうね。これはでもね、うん、そう、結構、アメリカで特に言われてて。
そうそうそう。
日本あんまりね、ちゃんと実験してないんですけど。うん、
はいはい。
これは、由々しき事態ですよね。
いや、そうなんですよ。だから全然違うんだよね、顔がね。うん、本当に。
最近あれですよ、アイコスってあるでしょ。う
ん、あ、はいはいはい。
アイコスも結構実は、あれってタバコより体に健康というか、
あ、そうそうそう。
あの、悪くないって言うじゃないですか。副業もないし、みたいな。
うん、
実は最近最新のやつで、
うん、
アイコスかなり、やばい発がん性物質あるんじゃないかっていう説が出てるんで。
それはあれですか、吸ってる人だけですか。
吸ってる人。
周りの人、副流煙はない。
いや、副流煙もあるかもしれない。
最悪
だ。結局、いいのか悪いのかっていう部分で、うん、結構ふわっとしてまんま出されてるから、これ結構、やっぱまあ、良くはないだろうねっていう感じはあるよね。そもそも。
やだわ。
うん。まあでも僕ら吸わないからね。
うん。
うん、
だから
か
かんない
若々しさ
保
ってるってい
うね。そうそう、いつまでもプリティですもんね。
そうですね、
若いから、
はい、
ね、
まあ喫煙者はじゃあちょっとね、うん、気をつけて調べた方がいいのかな。
岸本さんマジ若いなって思うのが、あのレストランとか、
うん、
飯屋行ったら一番にそのデザート見るじゃないですか、
うん、
若いなって思いますよね。
関係あるの
と、ね、いやいや関係あるで
しょ。タバコと関係あるかな。
いや関係あり、いや若いなと思いますよ。だからそう、タバコ吸ってたら、
ね、うん、要
はちょっと味覚とかも変わってくるじゃないですか。
変わるだろう、ね、
だからちょっとあの甘いもんというよりはちょっとなんかあのタバコのつまみになるような、うん、
まあ
お酒とか、タバコ
のつまみいや、タバコ
のつまみというか、
うん、
なんかちょっと塩辛いもんとか、
そうかね、
好きになるじゃないですか、
うん、
だからちょっとそういうとことかね。
イメージじゃねえか。
いやイメージですよ、うんうん、そんなもん、
まあね、
大抵イメージです、そんなもんは。
わかんないけど、
うん、若いなと思いますよ。
僕は、ね、
若いですしね。
そうですね、
うんうん、猫を見るたびにうわっニャンニャンだって言いますし、
きつ 。それは、関係ないね、若さは。
それはきついですよ。
きついね。ちょっとやべえなって思って。
って言いますし、
うん。
で、駅前とかで、ちょっとブサイクとかキスしてるじゃないですか。
うん、
あんなん見ても、はっって
手を、下落ちしない。
手をね、
うん、
口に当てて、はっ見ちゃったみたいなやりますし。
それすごいわ。
目を覆って、ちょっと間開けてみるみたいなしますし。うん、若いな、俺。
お前の若さアピールの時間いいよ、
早瀬って若いんですよ。
なるほどね。
はいはい。はいはい、まあまあ、っていうね、ちょっと都市伝説。というか、まあ、ほんまあった、
うん、
まあ、テスト、ね。
まあ、ちょっと。
結果でした。
老化
そうそうそう
するかもよっていう話、ね。
ちょっとタバコ控えてみてはというようなお話でした。はい、じゃあ、三つ目、いきます。映画スターの素晴らしい話。はい。
なんか、急にまた、
むちゃくちゃいい話があるんですよ。
うん。
イギリスのですね、役者さん、まあ、むちゃむちゃ有名ですけど、ロジャー・ムーア。
うん。
ね、007で有名だったのか、
この人ね、うん、
ね、ジェームズ・ボンド、演じてましたけれども、
はい、
まあ、2017年にですね、
うん、
5月か、もう、まあ、先月ですよね、亡くなったじゃないですか。
あ、そうなの？
え？
知らなかった、普通。
そうですよ。
あ、死んだの？
亡くなりました、亡くなりました。
へぇ、
うん、亡くなった時に、まあ、生前に、ちょっとまあ、親交のあった、
うん、
多くの人たちが、まあ、コメントを寄せるんですよ。
うん、
その中、脚本家として、ちょっと活躍している、マーク・ヘインズさんという方が書かれたコメントというのが注目されてるんですよ。
うん。
うん。ヘインズさんがですね、まだ7歳だった頃、
うん、
おじいちゃんと空港にいたんですね。
うん、うん。
どっか海外旅行しようかなと思ってたんか知らんけれども、
うん、
そこに偶然、ムーアが来たと。
うん。
うわーってなって、
うん、
まあ007やってたんで、
もうすでにスター、
大人子供みんな好きですよね、
うん、
映画スター、ムービースターですから、で、スターだ、これもサイン欲しいって思って、
はいはいはい、
ヘインズさんがね、若い時、うん、7歳の時のちっちゃい頃の、おじいちゃんにちょっと一緒にサインもらいに行こうよってせがんで、わかったわかった、おじいちゃんが、もうこんなことないだろうからサインちょっとすいませんくださいって言いに行ったんですよ。
うん、
そしたら、サインくれたんですね。
うん、
前に突き出して、孫を、
うん、
ちょっと孫があなたのファンなんです、みたいな、
うん。
航空券にサインくれませんかみたいな。
ほうほうほう。
そしたら、ムーアさんは、あ、いいよいいよ、つってサイン書いてくれて、
うん、なるほど、ファンサービス。
そうそう、ヘインズさんにくれたんですよ。
うん、
でも、ヘインズさんが、
うん、
えって思ったんですって、サイン見たら。
うん。
っていうのも、
はいはい、
ロジャー・ムーアって書いてたんですよ。
ん？
当然ですよね。う
ん、
そう。
サインで。
そうです、そ
う
です、う
ん。
ただ、007で好きになってるんで、ジェームズ・ボンドって書いて欲しかったんですよ。ヘインズさんは。
そういうことね。う
ん、だって知らないんだから。
そうと、認識してるんだ。
そう、ロジャー・ムーアは知らないから。
はいはいはい、
なんでロジャー・ムーアって書いてんの？
誰
って言って
こと ね。
そうそうそうそう。で、名前が違うよ、これ、おじいちゃんって言うんですって。
うん、
で、おじいちゃんが再び、ムーアさんのところにいて、すいません、
うん、
あの子はあなたの名前をジェームズ・ボンドだって言うんですよって言うんですって。
うんうんうん、
したら、このムーアさんがですね、
うん、
こう言うんですよ。私はね、ロジャー・ムーアという名前でサインをしなければいけないんだ。
うん、
なぜなら、
なるほどね、
ジェームズ・ボンドとサインしてしまうと、
うん、
ブロフェルドっていうね、敵ですよ、う
んはいはいはい。
に居場所がバレてしまうかもしれないだろ。っていう。
うんうん、スパイとしてこう徹してくれたわけだ。
そうそうそう。
おー、かっこいいね、それ。
ああ、そうか。だから、ロジャー・ムーアって書いたんだ。わかりました、うんうん。って言って、もう、ホクホクで帰ったっていう話があったんですよ。うん、
いい話、
うん。
で、かっこいい。
時流れて23年後、30ですよ、はいはい、ヘインズさんがね、うん。脚本家になって、ロジャー・ムーアに再会したんですね。
うん。
で、撮影の合間に、こういうことあって、ありがとうございます、あの時は、みたいな、うん、もう僕が初年だった頃の夢をそのまま潰さずに、こういう風に、もう神対応でしたみたいなこと言ったんですって。うんうん、したら、ちょっとすいません、記憶ないですって言われたんですって。なんだみたいな。うん、まあまあ、それはみんなにサインしてるし、
まあね、
記憶ないって言われても、それはしょうがないわ、って思ったんですよ。
うん、
で、ああって思いながら、まあ撮影もね、無事に終了して、自分の車に向かって歩いてたんですって、うん、ヘイリさんが。
はいはいはい。う
ん、したら、ムーアさんが、スーッと来て、
うん、
ボソボソって喋るんですって。喋りかけてくるんですって、
うん
うん。もちろん、ニース空港っていう、まあ、場所だったんですけど、場所も覚えてて。
おじいちゃんって言ったとこね。
そうそうそう、うん。ニースで、君と出会ったことは覚えているよ。だが、あの時何も言わなかったのは、カメラマンの誰かが、ブロフェルドの手下かもしれないからさ。って言ったんですって。
おー、痺れるね。
それで、ヘインズさん、うわー、覚えてくれてたんですかみたいな、うんうん。そんなことたくさんあるじゃないですか。
うん、
あんな有名人だったらね。
そうだろうね。
でもその一個一個ちゃんと覚えていて、しかも大人になって30になったヘイヌさんの夢も潰さずに、ちゃんと対応するという、うん。
なるほどね。
すごいですよ。
ムービースターらしい話だ。
まあこれを、まああの、航空券の写真と、こういう風に書いたんだよってツイッターで上げたりとか、うん、まあコメントも今上がったりして、今ちょっと話題になっているってなくなった後にね。
めっちゃいい話、
うん。めっちゃいい話。
多分あれだろうけどね。
え？
その言われた瞬間は、忘れてたんだと思うんだよ、俺。
え？
あの、脚本家に言われた時に、忘れてたから、そういう対応に最初しちゃって、
うん、
やってるうちに思い出したんじゃないかなと思って。うん、あれもしかしてあいつなんじゃないかな。で、最後のフォロー、なんかしといた方がいいなっていうことで、うん。
黙れ
やったんじゃないかなって思うんだけど。
ヘインズの夢を日本人が奪うな。クソ野郎、おい。
あ、そうだ、あれ、あの子だわ。
で、違う、そんなことない、そんなことない。ちゃんと。
覚えてた。
ちゃんと覚えてたて。誰や思うてんすか、ジェームズ・ボンドですよ。
まあ、そうだね。
はいはい、覚えてます
よ、
ね。
すごい。
そう。
まあ、いい話ですね、
うん。っていう話があるんですね。はいはい。じゃ続いて、いきます。ノブソを続けて43年、ふんどし。はい。
は
知ってますこれ。
知らないです。
最近ちょっとね。
何言ってんのかなって思って。
有名になりかけてるんですよ。
うん。
うん。ふんどしっていう、自称して、伊沢さんっていう方いるんですけど、67歳。
うん。
ね。ノブソを続けて43年、通算1万3000回以上もノブソを繰り返してきた、方なんですって。
はい。
うん。
あれ？
で、それが、その方がちょっと、テレビとかでフューチャーされて、ちょっと話題になってて、なんて言うんだな、ウィズニュースっていうのがあるんですけど、そのウィズニュースというサイトでインタビュー受けてるんですね。
はい、
そのインタビュー僕ちょっと読んでて、すごく面白くて。
なんかそれをね。なんでかっていうの知りたいよね、
それ。はい、ちょっとここで読ませていただきます。ちょっとインタビュアーがね、これまでにどのぐらいノグソをしてきましたかって言ったら、13,760回です。1974年からなので、ノグソ歴は43年になります。完全にノグソだけで過ごした最長記録は、2000年6月1日から2013年の7月15日までの13年間。最後は都内でお腹を壊して駅のトイレを使い、連続記録が途絶えてしまいました。って言うてるんですって。
はあ、はあ、
すごくないですか？
考えられない、ね。どの部分を、すごいって言ってるの、それは。その、続けてるってところ、
うん、そうそう、すごい。で、これね、ちゃんとした、まあ、ルールというか、自分の中でちゃんとしたもんがあるから、これ、ノグソ続けてるっていうポリシーがあるんですよ。というのも、まあ、ご飯食べますよね。
うん、
お野菜、お肉、食べますよ。したら、ノグソっていうのって、これ、命を返しているんだと、大地に。
ああ、はいはい、うん。循環ね。
そうそう、うんうん。トイレにしちゃったらそれ帰らないじゃないですか。
うん、うん
うん。だから、僕はノグソをして、要は大地にね、そのまま直で返そうとしてるんだよ、と。そうそう、うん、そういうことなんですよ。
うん、
ちゃんとした、自分の中でポリシー持ってノグソしてるんで、そんな岸本さんみたいな、汚ねえこのジジイみたいな顔されても、
いやいや、
弱っちゃう。
いや個人的には、その、なんていうの、人のいるところで、
うん、
生活してんのかなと思って、
そのいるところで生活してますよ。ノグソをする時だけ茂みに
わざわざ行くんだ、
う
ん、じゃあ
そうちょっとじゃあそこら辺も書いてるんで、自然の中ですから危険な思いをしたこともあるのでは、スズメバチに刺されたり、ヒルに血を吸われたことがあり、猿に石も投げられたこともあります、イノシシが寄ってきたこともありますよ、なんて言ってるんですけど、人間と遭遇したことはありますかっていう風に聞いたんですよ、インタビューをしたら、人間が一番危ない。できるだけ人目を避けるようにしていますが、それでも出くわしてしまうことはあります。
うん、
敵とどうやって対決するか、先に気がついた方が勝ちなんですって言ってるんですけど、
敵にされてんの？
敵って言ってるんですよ、この伊沢さん。敵って言ってて、ノグソは人が来なそうな方を向いてします。うん、背後から来られるとまずいので、あとはヤブとかで守ってね。はい。
は？
してますね。
うん、
見られるのは恥ずかしいけど、見る方だって恥ずかしい。人が来たら近づいて見られる前にこちらから挨拶してしまうんです。おい、こんにちはって。そうすれば、うんこをしながらニコニコ挨拶してくるなんて、こいつは危ないやつだってこと立ち去ってくれる。心理作戦ですよ。 はははって言ってます。
なんだろうな。
ふんどし。
ふんどしはどっから来て
る？ふんどしは、ふんがふんにょ
う
のふん。
うん、
で、土、
うん、
師匠の師。
なるほどね。
うまいでしょ、
これ。職業みたいな言い方なんだ。
うまいでしょ。
いやいや、うまいっていうか。
うまいでしょ。
うん。
ふんどし。ね。
うん。
そういうことが、そういう人がいらっしゃって、じゃあなぜ、ふんどしになろうと思ったのか。こう気になりませんか？
そもそものきっかけが知りたいな。そうなんですよ。
はい。ちょっと行きますね。
うん。うん、
ノグソンに目覚めるまでの歩みを教えてくださいっていう風にインタビュアーが言っています。
こいつちょっと舐めてない？
ちょっと、ちょっとうんこ舐めてますよね。
ちょっとふざけてる感出てるよ、ね。
ちょっとうんこ舐めてるんですよ。
うんうん、
そしたら、伊沢さんこう答えます、
うん。
中学、高校と電車で通学していて、
うん、
大人たちが会社の不満や上司の悪口、不正なんかについて話しているのを社内でよく耳にしました。
ありますね、う
ん。純真な少年だったので、大人の世界はなんて汚いんだと人間不信に陥って、
うん、
医者とかね、職員を目指していた時期もあったので、
うん、
もう全部嫌になっちゃった。でもそういうのもね、
うん
うん、
で、
うん、人との関わり合いをもう断って、うん、
立
って
ね、
そう、全部立ってしまって、うん、山にこもろう、仙人になろうって思ったんですって、
うん、
で高校を中退したんですよ。
へ
うんうん、で、まあ、ちょっと半分精神病んでいたと、
うん
うん。で、その時に高校の時に茨城の自宅の裏山を登ってゴミ掃除をしていたら、
うん、
紙くずの下にあったうんこを触ってしまったと、
うん。
で、洗う水もないし、最悪でしたと、
うん。
出しっぱなしで迷惑をかけるのよくないなと思って、自分がノグソをするようになってからは、しっかり埋めるように心がけていますって書いてるんですけど、ノグソに目覚めるまでの歩み、
おかしい、
ね、全然教えてくんない
っ
す
よ。そうだよね。
うん、
まあ、だから、あえて撮るんであれば、うん、その電車の中で、
うん、
人々が、
うん、
なんかその、世の中を、
そうそうそうそう、
なんて嫌なことばっかり言ってるのがきっかけではあるのかな。うんうん、
って言ってて、そしたら急に、まあ、自分がノグソ
エピソードに入っ
ちゃった。多分言われたんでしょうね、ここでね。あ、ちょ、ノグソどうやって、したか教えてくださいって、
うんうん、
急にちょっと、
うん、展開がね、そうそう、うん、
急にここでちょっとどうやってノグソし始めたかっていうのにちょっと話してるんですけれども、
うん
うん、あのね、うんことかのまあ処理場のね建設を行うってなって、
うん、
それに反対してたんですって、
うんうん、
あの自然保護運動とかね、そういったもので反対していて、伊沢さんは、
はい、
うん、トイレで運行している点では、自分も反対派の人たちと変わらないじゃないかと。
なるほどね。
ね、
あ、そういうことか、うん。
誰かに迷惑かけて、処理場で始末してもらっているわけですよと、私もね、
うん、
反対しているけれども。
うん、
それだったら、うん、違う、同じじゃないか、これは。って、
うん、言ってることとやってることが違うと。
うん。
そうそ
うそう、うん、それならば、野ぐそをして菌類に分解してもらおう。キノコにやってもらえばいいじゃないかと。
うん、
この処理の部分をね、
うん、
工場じゃなくてキノコに。
はいはい。
うん、で、その時にちょうど、カラー自然ガイド、キノコという本で、動物の死骸やうんこを分解して土に返す菌類の役割を知って、
うん、
菌類の働きを守ることこそが本当の自然保護になると学んだと。
うん。
うん、だからこれで、うんこをノグソをし始めるんですよ。
うん。だからまあ、そういうことね。
そうそうそうそう。
そういうものに頼るんじゃなく、自然でできるんだから、うん、そうしてればいいじゃんと。
そうなんです
よ。うん、
で、
うん、
一番辛かったことはって、
はいはいはい、
運行すること
でね、あ、そうでしょうね、あるでしょうね、
何
かしら、
この活動をしていて一番辛かったのは神さんに逃げられたことです、
うん、神さんいたんだ、
いたんですよ、野ぐそ自体の趣旨は理解してくれていたのですが、
あ、していたんだ、その時にいたんだ、
うん、
ふんどしとしてもやってる時、
そうなんですよ、だったんですけれども、ちょっとこの方、うん、さっき語ったように、
うん、
ちょっと敵と戦ったりする、ちょっと闘争心ある方じゃないですか。
うん、そうだね、なんかやたらと戦おうとしてる、ね、
うん。だから自分を、まあ、批判してるアンチと、
うん、
結構、わーって言い合いしてる時に、ついていけなくなった。っていうことで、
そこなんだね。
そうなんですよ。
気象の問題なんだ。
ちょっと前に離婚して、今は一人身ですと。
へ
ぇ、うん。そうそうそうそう。だから、奥さんよりも、うんこ選んだんですって言ってます。
うわ、その奥さん、どういう、
うん、
その後送るんだろうね。
うんこに負けた、
うん、けた女としても、
うん、
散々言われるでしょ。
はい。でも新聞とかにも取り上げられたりするんですよ。
へえ。
この人。うん。うんこのタブーを破りたいって言ってますね。はい。今後の抱負でね。
うん、この人の正義どこにあるのかよくわかんねえな。
うんこに対して未だに偏見やタブーがあるのって当たり前だろうって思うんですけど、うんこに対して未だに偏見やタブーがあるので、これを変えていきたい、うん。タブーというのは都合の悪いことを覆い隠す卑怯な手です。
そうだね。
うんこをタブーの世界に押し込めて見ない、うん、見えないようにして。
汚いものに、
うん。でも、ないことにしてしまうのは責任逃れじゃないかと思うんです。タブーをどんどん暴いて物事の本質をはっきりさせないといけません。そのためにもこれからは教育に力を入れていきたいと。
この人なんなの仕事
って。教育にうんこの問題を持ち込みたいと言ってますね、彼は。
うんこのことをみんなに広めようというか、そういう活動家みたいなことでいいのかな。
もともとはキノコの写真家。です。
写真家なんだ。
うん。で、今はそのうんこのことによって、まあ、ちょっと、本書いたりしてる方ですね。
はいはいはいはい、
活動してる方です。ちょっと変わった方
が。じゃあもう本当にふんどしが職業になったんだ。
そうですね。ちょっと顔写真。
はいはい、見た見た。紳士的。
そう。
結構思ってたのと違う。
男前で、優しそうな感じのね。
それこそお医者さんでいてもおかしくなさそうな顔。
確かに確かに。確かに。でね、いい写真あるんですよ。
汚ねえ、ジジイ
だな。あ、これ、うんこしてるとこ写真撮られたのかなっていう、フライデー的なやつもあるんですけど、はいはいはい、これ。うんこしてんちゃう。
まあ、そう見えちゃうよね。
そう、うんこしてんちゃう、みたいな感じの写真
もある。なんていうか、思ってたのと違う。もっとなんていうか、身なりも、なんていうの、うん、今風じゃない身なりしてんのかと思ってた。
そうそう。でも逆に、サイコパスっぽいなって
、ね。ぽいよね。俺もそう思った。
うん、そうそう。
で、これで気性荒いんでしょ。
これ気性
荒い。超怖いわ。
怖いんですよ。
いやー、
ティーザワさんという、まあ、ふんどしという、まあ、のぐそを、まあまあまあ、何十年も続けているというような、人の、ちょっと、数奇な、人生の、
お話を。確かに、この人映画化とかできそうだね。
いや、うんこどうするんですか？
いやいや、
隠して。
そういうタブーをなくそう
ってことだから、うん。はいはいはい、確かに。
もう丸ごと出して
こう。覆い隠すのは卑怯じゃないかと。
そうそう。ドキュメンタリー。
誰が見に行くんじゃ、それ。
いやいや。
うんこの。
でそういうことにしたいってことでしょ。
ドキュメンタリーは、
ありそうだよ。
でもありそう。ちょっと見行くもん。
あるよね。
一緒に行きましょうじゃ
あ。あったらね。
うん、あったらね、うん。
フェイクより面白くなるからさ。
だからうどんみたいに、うんこって。
ああ、そうね。
全部ね、ローマ字
で。ローマ字表記で、
う
ん。
そうそうそう。
うどんもそんな当たってねえからね、言っとくけど。
香川県取ったのに。
香川県取って。ゆうすけさんとか
そうそうそうそう。
やったけど。
ゆうすけさんたまれのこと、ゆうすけさんって呼んでるんですか。
いや、そうでしょ。
うわ
ゆうすけさん
でしょ。きっち。
え、なんでよ。
ゆうすけサンタマリアって言いません？
言わない言わない。
ゆうすけさんって言うんすか？
もう、俺、あのイメージだもん。うん、
え？
ゆうすけさんって言われてる。ブスマとかでゆうすけさん
じゃない？ブスマでまあまあ、でもそれ呼んでるのって、でも草薙くんだけでしょ？ゆうすけさんって。
あ、そうなんだ。ゆうすけサンタマリアなんだね。
そうそうそうそう。
へぇー。俺、ゆうすけさんだわ。え、なんでそこが気持ち悪い？
一番気持ち悪いよ、それも。ふんどしより気持ち悪いよ。
へ
ぇ、うん、うんこしないと一緒やそれ。
いやいや、サンタマリア、そんな重要だったんだ。
っていうのは、まあね、
はい、
ちょっと注目されている人と、ちょっと今ね、
伊沢さんという、まあ、ニュースね、そう全体的なものですね。
まあまあ、はい、話させてもらいました。オカルト27でした。以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。